はい、皆さんおはようございます。共に主を讃えることができる幸いを感謝いたします。今日は本庄教会初めての方もいらっしゃるんですか。よくいらっしゃいました。はい、今日はですね、皆さんと一緒に、巻物を開いて封印を解く者は誰かという題なんです。ちょっと馴染みのない言葉が出て、まいりますけれども、今までですね、皆さんと一緒にヨハネの黙示録から共に、学びつつ主を礼拝することができまして、本当に感謝しております。だいぶこの黙示録をですね、共に考えるようになってから日にちが経ちます。で、何回も言いますけれども、この黙示というのはベールを取り除くという意味ですね。ベールを取り除く、覆いを取って、しっかりこう見えるようになる。しかもそれはイエス様から未来のことが示されていくということでありますね。そういうことで、これはヨハネの黙示録ってありますけれども、イエスからヨハネが受けた黙示ということの方がより大意としては正解なんですね。まあ、そういう視点でぜひ考えてまいりましょう。で、今までですね、この1章から4章まで、だいぶ時間がかかりましたけれども、皆さん黙示録に対して何か親しみが湧いてきたという方いらっしゃいますかね。あ、お一人の方ですか。はい、どうぞ。二人。おお、すごいですね。はい、じゃあ、なんだかよくわかんないんだけど少し好きになりそうだと、黙示録。はいはいはいはい、皆さん何人かね手を挙げていただいたので素晴らしいですね。なんだかよくわからないっていう感じするんですけれども、でもポイントポイントをちゃんと押さえて解釈をちゃんとすればですね、黙示録っていうのはわかるものなんです。わかるようにベールを取り除いてイエス様が示されたことをヨハネが受けて、そしてヨハネがそれを私たちに記しているわけですからね。これは素晴らしい希望の書物なんだということですよ。何かこう未来が不安でもうどうしようもないというものではなくて、本当にこの希望の書物なんだということが、この黙示録でわかるわけでありますね。で、そういうことで特にこの5章まで来たということは素晴らしいと思いますね。で、3章までずっと見てきましたけれども、まあ、4章ももちろん見てきたんですけどね。まあ、特に3章までは、ヨハネが生きた時代の7つの教会、アジアというところにあった7つの教会についてイエス様からですね、直接称賛があり、叱責があり、あるいは悔い改めの言葉、勧めの言葉があったわけですね。で、その7つの教会の良いところ、そして悔い改める点が多数あったことを学んでいきましたけれども、この7つの教会っていうのは普遍的な教会を表してるんですね。いずれにしてもこの私たちのこの地上の教会は7つのうちのどれかに当てはまるんだということがわかります。で、3章まで見ました。いろんな教会、エペソから始まっていろんな教会見ました。で、4章に来ると今度はガラリと変わるんですね。これはもう前回見た内容ですよね。この4章に来るとヨハネは聖霊に導かれて天における礼拝の光景っていうのを見せられる。これはもう全然違かったでしょ。先週天の御国における様子がどういうものなのかっていうのが見えてきたわけですね。ですからこの4章はこれは私たちがいる時代よりももっと後の時代です。いいですか。これはもっと後の時代に起こることをヨハネはちゃんとイエス様に導かれて天の御国の様子を見て、そしてそれを文章として残してくださっているのがこのヨハネの黙示録の4章ということになりますね。で、5章も今日学ぶところの5章、ここも続きなんです。ですから4章と5章は天の御国の様子をイエス様がよく見せてくださったということなんですね。ちなみに6章から黙示録、大体こう皆さん全体の構造を理解するためにはこの6章からよく知る必要がありますね。 6章から18章まではキリストの再臨に至るまでの7年間の大患難時代というものについて書かれている。もうなかなか厳しいこう状況が書いてありますよね。これが6章から18章までのキリストの再臨に至るまでの7年間の大患難時代。よろしいですね。そして19章がキリストの再臨について書いてあります。よろしいでしょうか。19章はキリストの再臨です。あっという間に終わっちゃうね。で、20章がキリストによる千年王国時代。イエス・キリストが直接この世界を千年間収めてくださるという、そういう時代があります。これも未来のことですよ。未来。そして21から22が、これが私たちが待ちに待っている新天新地と呼ばれるものですね。まあもちろん千年王国も待ちに待っているわけですけれども、新天新地というものに続きます。こうして世界っていうのは大きく流れていく。これが未来のことでありまして、ヨハネの黙示録はきっちりそこを教えてくださっているわけでありますね。ですから、これから、ヨハネの黙示録ずっとやっていきますし、水曜日の聖書を読む会でも、ヨハネの黙示録は丁寧にですね、対話形式で学んでいますから、ぜひ皆さん、時間の取れる方は、一緒に学べたら幸いですね。そして今ヨハネの黙示録は4章を細かく水曜日の午前の学びの集いではやってますね。ここはもうずーっとやります。ただ日曜日の礼拝においてはこの6章から18章までの、大患難時代についてはちょっと長々と続きますので、これは簡単にと言いますか、ほとんど省略して19章までいきます。具体的には水曜日にしっかりやりますということになりますね。はい。それでは、見てまいりましょう。今日は5章にまで来ました。これはですね、4つぐらいに分かれます。まず、1節が巻物なんですね。そして、2節から4節が、誰がこの巻物を開ける、封印を解くことができるのか、ということになってきますね。そして、5から7が、ほぐられたと見える子羊について。見ていきます。で、8から14が子羊の礼拝ということになりますね。まあそういうことで、限られた時間でありますけれども、ご一緒に皆さんと考えてみたいと思います。はい、それでは、5章1節、読んでみます。もし声に出して読める方は、新改訳聖書03版の聖書でお読みしますので、よろしかったらどうぞ。それでは1、2、3、はい。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され7つの封印で封じられていた。はい。ヨハネが天に上げられたんですよ。そして天の礼拝の光景をこう見てるわけですね。それを前回やったでしょ。もう素晴らしい神様の御座があって、そこはこの世の中の宝石のようにこう例えられている、その内容を前回しっかり見ましたよね。で、その続きなんです。また私はってことだから、これはヨハネはってこと。ヨハネは御座に座っておられる方。これは天の父なる神、創造主なる誠の神ですね。その方の右の手に巻物があるのを見た。はい。ここで言えること。これは右の手っていうのは、これは抽象的な、抽象的と言いますか、これは、そのまま右の手ということじゃないですね。もちろん。これ比喩的に言ってるわけですね。比喩的なところは比喩的に読まなければならない。で、右っていうと、聖書ではどういう意味があるでしょうか。はい。右の手に巻物を持ってる。右手に巻物を持ってる。私だったら、こうですよ。こういうふうな形でしょ。この右の手ですから。この手に巻物。これは、一つの巻物ですからね。これ、まあ、大きさはどのくらいかわかりませんけども、一つの巻物。これ、七つの巻物じゃないからね。一つの巻物を持っているということでありますね。で、それは、右ということは、これは、神様が右の手があったということじゃないです。これは、右ですから、権威ある意味という意味ですね。権威あるという意味です。右は。 右の手っていうのは。で、御座というのは、父なる神の臨在するところという意味ですね。そこの権威あるところにおいて、巻物があったということでありますね。巻物、皆さん読んだことありますかね。英語だとスクロールですね。巻物はスクロール。はい。発音はあまりよくありませんけれども、そういう。で、これギリシャ語で読むとね、ビブリオンって言うんですよ。ビブリオン。はい。ビブリオンというと、何かこう思い出しません？ビブリオンから出てくる言葉は、英語のバイブルですよね。もともと聖書は巻物で出てきたわけですから、英語のバイブルの語源がここに出てくるビブリオという言葉ですね。はい。そして、それは、パピルスなどでできた一つの巻物があったということです、皆さん。で、このところは何か、両面に文字が記されていた。中身は何かというと、それは、これから始まる神の裁き、公平な神の裁きが記された内容であると思われますね。で、巻物は一つなの。で、七つの封印って言うんですよ、皆さん。七つの封印って言ったら何ですか？はい、イメージしてください。巻物、こうあるでしょ？こう、巻物。巻物があって、そして七つの封印だから、それがあと七つ、七箇所で、閉じられていたってことです。厳重にそれは開けられないようになっていたということでありますね。で、古代社会、この当時の、このヨハネが生きた時代の古代社会ですね。例えばローマとか、ギリシャとかユダヤとか、そういう古代社会において、この巻物ってのは大事にされている。なぜかというと、これはですね、遺言書。皆さん遺言書書いてます？大体書いてない人がほとんどなんです。私はちなみに書いてますよ。自分の財産を誰に相続するとかね、こうしなさいとかね、全部書いてます、もう。すでに。ぜひ皆さん、公正証書で、巻物じゃなくて、遺言だけは巻物で書く必要はありませんけれども、公正証書でちゃんと遺言だけは作っておいた方がいいと思いますよ。いつどうなるかわかんないですからね。はい。まあ、それはちょっとさておいて、遺言書とか、あるいは大事な契約書ですね。契約書は、変更されちゃうんですよ、よく。昔から。今だって変更するでしょ？ズルやる人がいるでしょ？ちょちょっと書いて、遺言書を書き換えちゃうとかね。結構いるんですよ、今も。昔も同じなんです、それは。だから、そういう大事な遺言書、あるいは契約書っていうのはね、巻物で、書いてあって、そして、それは、封印されてた7つのちゃんと封印。で、もう、こう、開けたらもう無効になっちゃうよって、決まってたんです、もう昔から。どういうことかっていうと、厳重にね、糸で縛られて、糸でこう縛るでしょ。で、それ糸で縛って、そして、そこをですね、ろうで固めたんですよ。ろうそくのこのろうでね、固めて、それを7箇所きっちり固めておいた。で、これが、一つの巻物に7つの封印で封じられていたって意味なんですよ。よろしいでしょうか。大事なものだってことですよ。中身が、これから未来に起こる内容が書かれていると思われますね。書かれているんです、実際。6章以降読んでいくと、大事なものが書かれているんですよ。で、その巻物があったということですね。そして、2節から4節までが一つのくくりになっています。それは、誰が巻物を開けることができる？開けられない。ここで2節に出てくるでしょ？一人の強い御使い。誰かはわかりませんけど、御使いが言うわけですね。巻物を開いて、封印を解く。これを、封印を一つ一つ開けていくわけでしょ？ 6 章になると一つ一つ開けていくわけですから、誰が開けるんですか？神の子羊ですね。ほぐられたと見える神の子羊が開けるわけですけども、その時まだいなかったんですね。そして、その封印を解く。のにふさわしいものは誰かと言ってるのを彼は見たわけであります。ヨハネは。しかし、天にも地にも地の下にも誰一人巻物を開けることができるものはいなかったんだということをこの3節で言ってますね。そして、巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものは誰も見つからなかったので、ヨハネは 激しく泣いた。泣き続けたって意味でしょ。ずーっとこう激しく泣きす。男なんです。男でも彼はそのことが本当に悔しくてと言いますか、激しく泣いたわけですね。まあ理由は悪に対する神の裁きがなされないことへの悔しさと言いますか、悲しみと言いますか、それゆえに泣いたと思われますし、また神の言葉、その巻物の中身を知りたくても誰も教えてくれる人がいないんだという面で彼は泣き続けたではなかろうかと思われますね。そしてついに5節から7節、さあ巻物を開けて中身を確認してそれを実行できるお方がいる、誰がいるか、それは5節以降に出てきます。例えばこれは6節に出てきますね。ほふられたと見える神の子羊、この方が巻物を開けられるんだ、封印解けるんだということなんですね。さて見ていきますよ。長老の一人がですね、24人の長老がいるでしょ。その中の一人が、ヨハネに対して5節で言ってるんで、泣いてはいけない、見よ、見なさい、ユダ族から出た獅子、誰ですか、これユダ族ですから、はい、ユダ族から出た獅子というと、これは16人いるなんて言わないでくださいね。はい、ジョーク気づかなくてありがとうございます。ユダ族から出た獅子、これ一人なの、それはメシアル、イエス・キリストなんです。でこれがここで言 う意味なんですね。ユダ族から出た獅子がいるじゃないかということを言ってるわけで、ダビデのね、はい、ダビデのね、これはダビデのねというふうな言葉ですけど、皆さん持ってる聖書は何て書いてあるんでしょうか。03版だとダビデのねなんですけど、別の聖書ですとですね、わかりやすい言葉でダビデの和解だって書いてあるんですよね。まあ、この方がちょっとわかりますかね。ダビデの和解だ、それが勝利を得たのでということ、七つの封印を解くことができるんだということを言ってますね。ダビデの和解だ。新共同訳はね、ダビデの彦映えという訳されてますね。ダビデの彦映え、彦映えって聞いたことありますか。あんまり聞かない日本語ですけど、切り株から木切りますね、大きな木をこうバンと根っこで切って、根元で切って、そしてそこから小さなこう枝が出てきますよね。それを彦映えって言うんですけど、新旧大学はそれに多分訳されてますね。まあそういうことであります。イエス・キリストを指しています。そしてどうなったかというと、6節さらに見るんですね。さらに私はミザ、これは主が、創造主がおられるところでありますけれども、そこに4つの生き物がいた。これは前回見たように天使のことですよね。そして長老たち、24人いたわけでありますけど、その間に誰かいたんです。ほふられたと見える子羊が立っている。これ面白い表現でしょ。ほふられたと見える子羊ですよ。ほふられるって日本人でもあまり意味わからないでしょ。そういう場面見てないから。ほふられる、どうですか、小学生、中学生、高校生、大学生。ほふられたっていうと普通これはこの首を切られるんですね。首をポッと切ると血が出て、そして動物が死ぬわけでしょ。それが直接的な意味です、ほふられるっていうのは。でもここで言ってる意味はほふられたと見えて死んだんだけど、一回死んだんだ、ほふられた、死んだんだと見えるんだけど生きてる方ということですね。子羊ですから、これはイエス・キリストのことを指しています。それは十字架の上にかかって死なれて、そして、墓に葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちから復活したお方だから、葬られたと見える、でも今生きているということで、この子羊のことを言っている。これはイエス・キリストのことを指しているわけでありますね。で、その方を見て、この方にはですね、七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊であるということで、ちょっとわからないような意味がありますけど、聖書にはいろんな意味があるんですね。七つというと、それは何を表している数字でしょうか。もう皆さんご存知で、七は完全数ですよね。パーフェクト、完全数が七ですね。 ですから7つの角って言っても角は旧約聖書でもよく見られることですけど、角は何を表してるんですか。はい、牛やいろんなのの角、弱さですか、弱いんですか。角は力の象徴でしょ。だから7つの角って言った場合に、それはキリストの力とかキリストの支配とかキリストの全能とか、そういうことの象徴がここで言う7つの角ということですね。7つの目はキリストが全てのことをご存知でありますということで、全知、全てのことをご存知な方という意味ですね。子羊は、父なる神から巻物を受け取る、ここで、出てきます。7節、子羊は近づいて御座に座る右の座る方の右の手から巻物を受け取ったということで、その巻物を受け取るね。これがここまでの内容です。そしていよいよ8から14終わりまでいきますけれども、これは何かっていうと、あの子羊への礼拝っていうことね。礼拝、はい、ちょっと見てみます。礼拝はどういうふうになっているのかっていうと、まず8節見ていきますと、彼が巻物を受け取ったとき、これは子羊なるイエスキリストですよ。イエスキリストが巻物を受け取ったときに、4つの生き物、御使いですよ、24人の長老、そして各々の盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。これは全部のものがひれ伏すということにつながるわけですね。この子は生徒たちの祈りであったということで、ちゃんと解釈もついています。そして彼らが歌った歌、賛美は何かって言いますと、うん、9節以降出てくるわけですね。9節から、10節を見ると、このように彼らは歌ってます。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。分かってるね。未来のことがちゃんと分かるような内容が、解けるお方です。あなたはほふられてその地により、ほふられて地が流されたことにより、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い出した、すなわち救い出したって言って、キリストの命、この子羊の命という代価を払って人々を贖ったという言葉ですね。贖うっていうのは代価を払って買い取るという意味ですから、贖った。私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治める、すなわち、私たちの神のためにこの人々を神の王国とするんだ、そして神に仕える祭司とされるんだ、やがて彼らは地上を治めるんだ、これ千年王国のことですよ、千年王国で地上を治めるんだというふうに十節で言っているわけです。そしてさらにその光景をヨハネは見ます。11節、また私は見たのから、また見ます、私は御座、これは創造主なる父なる神様と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの今度声を聞くんですね。さっきまでは4人の4つの生き物でありましたけど、今度は、多くの御使いたちの声を聞くんですね。その声を聞くんでありますけど、どのくらいの人数かっていうと、これは数えきれないって意味ですね。万の幾万倍、千の幾千倍ですから、もう数えきれないほど天には御使いがいて、そしてその賛美の大合唱があるんだということが12節で書かれています。どういうことを言ってるのかと、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい、イエス・キリストはこういう方なんだということを、もう言葉にしきれないような表現で主イエス・キリストをこれは称えているということでありますね。そしてさらにですね、ずっと見ていきますと、13節からもですね、今度はさらにすごい状況が書かれています。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物が、こういうのを聞いて、これは全てのものがですね、主を称えているという光景なんですね。それがこの括弧の部分です。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が 永遠にあるよということで主を称えて称栄しているわけですね。その姿、そして四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏したということで主への賛美、神の子羊キリストに対して賛美を捧げている場面がここに出てくるという、こういう流れなの。ここはだからヨハネがこの天においてその光景を見たわけですね。その内容が本当に天の御国の様子であります。でさらにここから今日は一つだけ皆さんと一緒に適用してみたいことがあります。よろしいでしょうか。それはですね、子羊への賛美から自分の生き方を考えようということが今日皆さんと一緒に考えたいことなんですね。それは12節に絞ります。この12節ちょっと皆さん括弧の部分一緒にもしよろしかったら読んでみませんか。12節の括弧の部分ね。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。ここなんですね。今日はこれが今日皆さんと一緒に適用したいことなんですね。この子羊なるお方はイエス・キリストなんです。今も生きているイエス・キリストですよ。私たち本庄教会をこよなく愛する本庄教会の兄弟姉妹一人一人を愛して、そしていつも共にいてくださるお方ですよ。そのお方はどういう方かということがこの一節から、一つからこう書かれています。まず一つ、ほぐられた子羊は力を持っているということですね。これは、子羊の力は宇宙の上に、世界の上に、そして私たち教会の上に、そして私たちの人生の上に力を持って主は望んでくださっているという意味がありますね。2番目、イエス・キリストは富を持っていますね。富、これはどういう富かっていうと、全世界を所有しておられますから、この世界の全てのものの所有者であるという意味でキリストが富を持っておられる。3番目、それは、知恵ですね。知恵、キリストこそ知恵の源なるお方。私たちはもっともっといろんなことを知りたいと思う場合に、キリストにその知恵を求めていくということが大事ですね。イエス・キリストこそ知恵なのだ。だから教えてもらう。どういうふうにすればいいんでしょうか。イエス・キリストから知恵をもらうと。はい。今日皆さん朝起きてイエス様と会話しましたでしょうか。イエス様おはようございます。今日もよろしくお願いします。私わかんないとこいっぱいあるんですとか、こういうことわかんないんです。言ったときに、それは祈りを通してですね、イエス様を教えてください。祈り求めて、問いかけていくんですね。こういうことを続けていくと、しっかりとイエス様は教えてくださる。なぜですか？知恵に満ちているから。イエス様教えてください。だから、今から始めましょう。もししてない人は。イエス様お願いします。そうするとイエス様は教えてくださるんですよ。だいぶ錆びついてるね、なんて言いながら。まあ、イエス様は言わないけどね。そういうことはね。私が言ってるだけだって。錆びついてる頭だけど、本当に主がちゃんと知恵を持って教えてくる。クリスチャンになると離婚になるっての知ってました？クリスチャンになると離婚になるんですよ。本当に。だって知恵がどんどん与えられるから。ぜひ、この知恵をいただきましょう。で、4番目。それは勢いですね。これはどういうことかっていうと、神に仕えていく上での肉体的、まあ、精神的と言いますか、あるいは霊的と言いますかね、そういう力がイエス様は与えられる。勢いがそれ。これが、主がなさる、私たちに対するものがあるんですね。5番目、何かっていうと、誉れって出てきますね。これ、誉れっていうのは、称えるってことですね。誉れを受ける方。イエス・キリストこそ、本当にこう、称えられるべき御方なんだってことですね。私たちのクリスチャン生活、目指すものは、キリストに栄光を期すことでありますね。キリストを称えるということです。 人間称えること良くないですよね。牧師を称えるとか、誰々さんを称えるんじゃなくて、本当にキリストを称えていくということでありますね。そして次に出てくるのは、これは6番目になるんですかね。6番目に栄光という言葉があります。それは、栄光を良いものを受けるにふさわしいお方なんだっていう。私たちの生き方、どういうふうなものでしょうか？それは、キリストに栄光をお返しするっていうのが、クリスチャン生活の目標でもありますよね。あるいは、恥は我が物、栄光は主のものってよく言いますよね。だから栄光は主にお返ししていくっていうこと。我々が独り占めすることではありませんね。はい。そして、7番目ですね。これ最後でしょうか。賛美を受けるにふさわしい。それは、称えられるっていうことですね。クリスチャンの賛美礼拝は、全存在をかけた、かけてですね、私たちが生きるということでありますね。そういうことをするにふさわしいお方、主に栄光を期して褒めたたえ、主を称えていくということ。これを受けるにふさわしいお方だということです。12節、そのように賛美があります。ぜひ、私たちはですね、我々の救い主、メシアは、本当にこのような7つの特質を持っておられて、それを受けるにふさわしいお方なんだということを覚えていきたいと思います。そしてこのイエス様は共にいてくださるんだ。子羊なるイエスこそ私たちの祈りを聞き、そして、共に考えて歩んでくださるお方なんだ。だからイエス様と対話をしてですね、イエス様に語りかけてイエス様に歩んでいきましょう。立ち止まって何かやろうとするときに、イエス様こういうことしたいんですけど、いかがでしょうか？問いかけるわけですね。対話するわけでしょ。そうすると、いいんじゃないですか？どんどんやってみたらって言われるかもしれない。いや、それってちょっと良くないかもしれないから、待った方がいいんじゃないの？とか。あるいは、それあなたにふさわしくないからやめなよ、とかね。イエス様が精霊を通して、御霊を通して語りかけてくださるわけですよ。あるいは、御言葉を通して語りかけてくださるわけですよ。直接。いろんな形を通してイエス様は語りかけてくださいますから、ぜひイエス様と対話をしてね、御心を知ってそれに歩んでいきましょう。なんか不安な時とか、確信がない時とか、迷ってる時とか、特にですね、あんまり突っ走らないでね、ぜひそういうことで歩んでいきたいと思います。で、最後の結びですけど、皆さんにチラシをお配りします。まあ、チラシと言いますか、何回も何回も書き直してるんですよ。これ見ました？どうぞ見てください。どうぞ、皆さん、ない方、隣の方と見てくださいね。大丈夫ですか？これ。はい。ない方はどうぞ。ない方は、取りしてください。ありますか？はい。これですね、クリスチャンが大事なこととして、これは2019年の2月の22日に書いたもの。これ最新版の。これ4回ぐらい書きました。またもらったよとしていると思うんですね。もういいよと、何回もコピーで大変だから、1枚10円でしょとか言われちゃいますけど、でもこれ何回も直してるんですけど、大事なものなので見やすいように。そして、ちょっと書き加えながら、やってますね。これは何を言うかというと、はい、これはですね、聖書の世界観なんですね。これはもう非常に大事なこと、聖書の世界観。特に、これから世の中が完成されますよね。私たちの住んでいる時代よりももっと後ですけれども、完成しますね、世の中が。で、完成していくまでの大きな流れっていうのが、ここに書いてあるね。景況っていうのがまずあって、そして7年間の大患難時代っていうのがあって、キリストの再臨、千年王国、新天新地、こういう流れがあるんですね。これは大きな枠組みです。これは目視録にちゃんとありますので、ぜひ皆さん、共に考えてまいりましょう。で、一番左がこれ、現在。もっと左なんですけどね、まあ現在がありますね。そして右側になって、未来につながるってことですね。そういう時代区分になってますから、左の方が現在、そして右の方が未来っていうこと。で、丸一っていうのは大患難時代っていうのがある。これは世界規模で、ある患難時代、苦しみの時でもあります。これは聖書では、主の日とかね、ヤコブの苦難の時とかね、書かれています。で、よく有名なのが、ハルマゲドンの戦いとかね、そういうものもあるんですよ。 ここは聖書の中にちゃんとありますので、場所は、まあ、いろいろあるんですけど、主だったものが黙示録の6章から、これは、18章から19章にかけてですね。そしてまた、ダニエル書の9章以降、エレミア書、イザヤ書、第一テサロニケ、マタイの福音書24章。これ大体、主なところを挙げますね。それが、7年間の観覧時代。いつ始まるのかっていうのは後でだんだんやりますけどね。そういうことで、まだ来てません、これはね。まだ来てません。で、その時前後して、キリストの、空中再臨っていうのがあるんです。これは軽挙とも言ったりしますね。携え上げられるっていう意味で軽挙。これ、軽挙って携え上げるって、クリスチャンが携え上げられるっていう意味で軽挙って言います。で、軽挙はいつあるのかっていうと、解釈が3つぐらいあるんですね。これが丸2という上の方に書いて、キリストの空中再臨。これは目に見えないんですよ。これは、イエス・キリストによってクリスチャンが、天に瞬間的に引き上げられるって言うんですよ。これ、軽挙と言います。聖書のどこに書いてあるのかって結構いろんなところに書いてあるんですけど、ここでは第一テサロニケの4章、あるいは第一コリントの15章。まあ、他にもありますね。ここが、軽挙と呼ばれるもの。キリストの空中再臨とよく言ったりしますね。でこれは、解釈が二つ、主な解釈が二つあるんです。まあ、三つの場合ももちろんあるんですけど、ここでは二つにとどめますね。それは、この大観覧時代が来る前に、キリストの空中再臨がある。すなわち、クリスチャンは軽挙されるんだっていう、天に上げられるんだっていう立場が、観覧期前軽挙説という立場なんです。これは非常に大事なものなんですね。で、あともう一つの大きな解釈の一つは、観覧期後、いや、観覧時代の頃、最後にね、キリストが再臨されるときに、軽挙ってあるんですよ、という考え方が、解釈があります。これが観覧期後、軽挙説という立場なんですね。私は、この前半の方の立場に立っていますけれども、様々な解釈がありますから、ぜひ皆さん聖書を読みながらですね、いろいろ確認していく必要があると思いますので、それぞれ学びしていけたら幸いです。で、その後何があるかっていうと、この観覧時代の終わりにですね、今度丸三が出てきますけど、キリストの地上再臨っていうのがある。これはもうはっきりしてますね。ここでこう、アルマゲドンがあるわけでしょ。キリストの地上再臨。これは目に見えます。全世界が目に見えるわけです。キリストが裁き主として、地上に戻ってくるということですね。ここで、7年間の観覧時代は、キリストの地上再臨で終わります。これも聖書の箇所がたくさんあります。マタイの24章から25章、使徒の働き、黙示録19章の11から16、ダニエル書7章、ゼカリア書12章、まあ書いてありますね。こういうふうにして、キリストの地上再臨があります。そして4番目に何があるかっていうと、今度は、ここから後に起こるのは、千年王国。っていうのがあります。これは、黙示録の20章ですね。あるいは、イザヤ書2章とか、11章、65章、ミカエ、ゼカリア、いうふうに、様々なところが書いて、旧約聖書には、この千年王国に関することが、ものすごく多く書いてありますね。いろんなところ。これが大事なこと。そして、その後何が起こるかっていうと、今度はそれが千年で終わりますので、その後、新天新地っていうのがあります。黙示録の21章の1節2節以降ずっとこう書いてあるということですね。こういう大きな流れっていうのがありますね。ぜひ皆さん、大まかな流れだけでもこういう流れなんだっていうことを聖書からよく読み取ってですね、世界観とか歴史観とかきっちり確認して認識していきたいと思っております。そして、キリスト、世界の完成は近いですね。これはイエス様から生まれた時よりももっと近づいてますから近いです。ぜひ、そういう中にあって、自分たちはどういうふうに生きるべきなのかっていうことをイエス様によく聞いて、そしてイエス様とよく打ち合わせしながらですね、自分に与えられている使命っていうのを全うする。それぞれの人生わかりませんからね。明日どうなるかっていうのはわかりません。私も明日どうなるかわかりません。でも、今日一日をイエス様にあって、よくイエス様に聞きながら生きるっていうベストを尽くす。これが大事ですね。まあそういうことで、黙示録の5章、天の御国の様子、 4章も含めて見てまいりました。また来週は、6章と少し関連して、ちょっとだけ別な角度で考えていきたいと思います。そういうことで終わりにしたいと思います。